朗読いたします。エペソ人への手紙2章17節から19節まで。それからキリストは来られて、遠くにいるあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも希留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。本日はこの箇所から、このキリストによってと題して、横谷牧師よりメッセージをしていただきます。
それでは一言お祈りをして、一緒に聖書の言葉を聞いていきましょう。天のお父様、今日も私たち一人一人をあなたがその名を呼んでこのところに招いてくださり、こうして神様あなたに礼拝を捧げ、またその中であなたが命の御言葉を語ってくださっていることを感謝します。どうぞ今日もふさしないものが語られますので、あなたが清くしてください。神様が今日伝えたいと願っていらっしゃることを十分に、またまっすぐに語ることができるように助けてください。今日ここに集われたお一人お一人が、神様あなたの御言葉に本当に語られて、そして帰ることができるように助けてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。皆さんは今平安があるでしょうか。心に平和がありますか。どうでしょうか。ちょっと考えてほしいなと思います。今自分は平和だろうか、自分は今平安にあるだろうかってちょっと考えてほしいんですね。で、この平和という言葉と平安という言葉、日本語では違う言葉ですけど、聖書のこの書かれたギリシャ語の言葉では同じ言葉なんですね。ギリシャ語で言うとエイレーネという、平和はエイレーネって覚えたんですけど、エイレーネというギリシャ語が平和もしくは平安と訳される言葉です。エペソ人への手紙の1章の2節でもパウロは使ってますね。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にあり、あなた方の上にありますように。また同じくエペソ人の手紙の最後6章23節でも、どうか父なる神と主イエスキリストから平安と信仰に伴う愛とが兄弟たちの上にありますように。パウロはこの祈りを持って始まって、この祈りを持ってこの手紙を終えているわけです。それはエペソ人の手紙に限らず、全ての書簡においてだいたいこの恵みと平安ということが祈られているわけですけども、この平安という言葉と今日の聖書の箇所に出てくる平和という言葉は同じエイレイネという言葉が使われています。皆さんいかがでしょうか。平和今ありますか。心に平安があるでしょうか。今日の聖書の箇所で、まずそのことをちょっと考えたいんですね。人間っていうのは、今の皆さんの状態どうか分かりませんけど、誰しもがやっぱり平和、平安を求めて生きていると言えるのではないかと思うんです。小さい頃はですね、まだ幼い頃はお父さんとかお母さんとかのそういう愛にですね包まれていたので、明日のことをあんまり心配しなかったのではないか。まあもちろん苦しい少年時代を過ごした方もいると思うんで、全員とは言えませんけども、でも明日食べることにこう心配したりとかですね、そういったことをなく まあ、幼い自分は本当に平安があったのではないかと思うんですね。それがだんだん幼稚園とか小学校上がって、その中学高校と進むにつれて、いろんなこう戦いがあって不安があって、ああ本当に人生つらいなって、明日どうなるんだろうとか、これから自分の人生どうなっていくんだろうかという、この不安を抱くようになっていくのではないか。いずれにしても、みんな人間っていうのは平和を、また平安、同じ意味と考えていただきいいと思うんですけれども、求めている、国と国との間に平和があるようにというのは、全ての人が願っていることですよね。民族と民族の間に平和が、またこの教会の中に平和と一致があるように、あるいは夫婦の間に平和があるように、家庭の中に平和があるように、職場の同僚の人たちとの間で平和があるように、あるいはこの平安、本当にこの生きていて大丈夫だっていう、その安心っていうか安らぎっていうんですかね、このままで自分大丈夫なんだという、そういうこの平安をみんな求めて生きているわけです。いかがでしょうか。でも、この平和を求めているということは、逆に言うとですね、平和を持ってないからとも言うことができると思うんです。私たちが本当に満たされて平安に満ちているなら、平安を求めることはしないと思うんです。あるいは本当に私たちが平和を得ているならば、もうそれ以上平和を求める必要はないと思うんです。だから、生まれながらに人間っていうのは、クリスチャンなる前の人たちの、すべての人のこと言ってますけども、やっぱり平和を求めている。つまり、平和が本当のところを持ってない。まあ、幼い時は持ってたかもしれないけど、だんだんそれが失われていくのが、私たちの現実じゃないかなと、今回聖書を学びながらね、思ったわけです。じゃあ、17節の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。17節、声出して、3、はい。それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。中身言いますが、これ平安を述べっていうふうに、訳しても問題ない言葉ですね。平和、平安、まあ、同義語でありますけども、イエス様が来られて、語られた言葉は平和であったと、この箇所ではパウロは言うわけです。大体の箇所においては福音とかね、御言葉とか神の国を述べられたっていうふうに訳され、書かれていますけど、ここでは平和を述べられたと書いています。なぜイエス様は平和を述べられたんでしょうか。それはもうさっきから何回も言ってますけど、私たち人間にとって本当に必要なのはこの平和だからです。神様よく知ってるんです。人間にとって一番本当に、何というか基本的なところとして必要なもの、求めているもの、それは平和、人と人との平和であり、あるいはその心にあるこの平安、安らぎですね。これが人間が生きていく上において本当に大事なことであるから、イエス様は平和を語られたわけです。で、さっきも言うように、なぜそれを語る必要があったかというと、それを人間は持っていないから、失っているので、その平和を伝える必要があったということができると思います。で、この平和っていうのは一時的な、その上っ面の平和ではないっていうことも言えると思います。例えばですね、病気の人が手術して治った、ああよかった、これでもう死ななくて済む、当分長生きできるぞという、そういう平和、平安とはちょっと違うということですね。この平和、イエス様が述べられた平安とか平和というのは、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れないという平和であり、平安なんです。だから、どんなお医者さんから、もうあなた来年の今頃にはもう寿命なくて死にますよと言われても、 大丈夫だという平和、平安をキリストは述べられたということです。仕事でうまくいかなくて、それがこうなんとか乗り越えられて、ああこれでまだ大丈夫だという、そういう一時的な安らぎ、平和のことではなくてですね、大地震が来ようと、明日戦争が起ころうと、あるいは大きなこの問題にぶつかろうとも失われることがない平和、平安、これがキリストが述べられた平和であり、そして私たち人間が本質的に本当に心の底から実はいつも求めている平和であり、平安であるということです。それがなかなか得られないのでね、一時的に例えばお金を稼いでたくさん蓄えて一時しのぎの平和を得ようとしたりとかですね、あるいは仕事を頑張って出世してこの安定した暮らしを手に入れることでこの平和を得ようとしたりとか、あるいはパチンコや麻雀とかそういうものに行ってですね、一時的な快楽でその平和を安らぎを得ようとしたりとか、まあ、いろいろな方法で得ようとするわけですけども、でも本当に必要なのはこのキリストが語られた平和であるということであります。でもう一つここで言っとくと、今読んでいただいた17節ね、それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられたと書いてます。つまりイエス様は遠くにいる人たちだけじゃなくて、近くにいる人にも平和を述べたっていうこと、つまり全ての人がこの平和を必要としているっていうこと、アメリカ人だから平和はいらないなんてことはなくて、日本人だから豊かな人だから平和はいらない、平安いらないじゃなくて、どの民族であっても、どの国の人であっても、どの時代の人であっても、あるいは貧しい人も豊かな人も、あるいは健康な人も病弱な人もですね、仕事がうまくいってる人もうまくいってない人も、みんなこの平和を必要としているということも言うことができる。つまり人間というのは、本当に私たち人間というのはこの平和が必要なんです。でイエス様は来られて何を語ったかというと、平和を語ったんです。平和を得るようにということをイエス様は願っているということであります。ではこの平和とは何かということがこの18節に書かれているので、これを一緒に声出して読みたいと思います。18節ね、3、はい、私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の御元に近づくことができるのです。この18節の聖書をギリシャ語の原文で読むとですね、18節の一番頭にね、なぜならという接続詞がついてるんです。ですから17節18節をちょっと私なりにこの意訳しますとですね、私たちは父の身元に近づくことができるためにイエス様は平和を述べられたんだというふうに書いてるわけです。わかります？17、18くっつけて言うと、私たちはちょっと端折って言ってますけど、私たちは父なる神様の身元に近づけるようにイエス様は来て平和を述べてくださったんだっていうのは、これが聖書の原文の意味になるわけです。つまり聖書の意味ですね。ですからこの平和、イエス様が述べられた平和はどうやったら得られるのか、この聖書が言う平和とは一体何なのかっていうと、それは今日の聖書の箇所だけじゃなくてたくさん書いてるんですけども、それは私たち人間を作った神様のところに戻ることなんだっていうことです。神に近づくとき人は平和を得るんです。パチンコや麻雀でどんなに気晴らししても本当の平和は得られないということです。仕事でどんなに大成功して、あ、横谷さんすごいすごい牧師だなとかってこう称賛されたとしても、神と共にないならば本当の平和は得られないということです。あ、いつこの安心を失うんだろうか、あ、いつこの安定を失うんだろうかと常に怯えなくてはならないような一時的な平和しか得ることはできないということです。でもこの父なる神様の身元に帰るという平和を得る人は、この世の人生で何があっても 死の影の谷を歩くことがあっても失うことのない平和と安心と平安を得るんだということ、これがもう本当にたくさんの聖書の箇所で書かれている聖書のメッセージなんです。人間に対する、人間というのはいいですか、今日まず最初にね、おさらいして覚えておいてほしいことは、みんな人間というのは生まれながらに平和と平安を求めるんだということです。どうしても必要なんですね、生きていく上で。だから人間は何らかの形でそれを得ようとして生きて、まあ一生懸命努力したり遊んだりしているわけですね。人間ってのはそういう本当に本質的な安心、絶対的な安心、平和と平安が必要なんです。でキリストはそれをもたらすために世に来られて語ってくださった。そのキリストが語られた平和というのは、それは父の身元に近づくため、神様の身元に帰るということが本当に人間にとっての一番の平和なんですよと聖書は言っているわけです。まあ、よく使う例えでも聞き飽きたかもしれませんが、腕時計がね、あったとしますね。でこれ腕時計っていうのはどんなに精巧に作られていた腕時計であってもですね、これ人間のもと離れたらこれは本当に価値がないわけです。サハラ砂漠にどんなにこの、その価値のある高価な腕時計があっても機能は何も変わらないし、ピカピカなのは何も変わらないんだけど、人間のいないところにあったらですね、何の役にも立たないこのものになるわけです。なぜならそれは人間が人間のために作ったからですよね。だから腕時計というのは人間の腕に巻かれることで本当の幸せを得るんです。なぜならそう作られてるから。僕たち人間も父なる神様の身元に共に歩むとき、本当に喜びと幸いを得るように作られているから、父なる神様の身元を離れては本当の安心は得ることはできないということですね。わかりますかね。なぜなら神様が私たちを作ったからです。まあ、ここ信じられないとちょっとこの話進まないので、皆さんここはまず信じているという土台に立って話しますよね。神様が私たちを作られたということが信じられるならば、私たちは神様と一緒に、神様と共に歩むとき本当の安らぎと安心を得るんです。でイエス様はそれを語ろうとこの世に来てくださったんだということ、これが今日の聖書のまず最初に皆さんにお伝えしたいメッセージであります。まあ、そうは言ってもここにいる人大部分クリスチャンですけどね、私も含めて神様信じてるんだけど、でもこの平安失うことはあるしね、死の影の谷を歩くような時期を通るとですね、本当に恐れて、あ神様はもうダメですって、ペテロもですね、イエス様は一緒にいるんだけど嵐に会った時に、主よ起きてください、私たち死にそうでも何とも思わないんですかってね言ってしまうのが私たちの現実ではあるわけです。だから本当に大事な勝負どころはこの神様が私たちと共にいてくださるということをどこまで本気で信じているかということにかかってくるのかなって思います。信仰が薄らぐれば薄らぐほど神が共にいるということがただの頭の知識になってしまって、現実の嵐が来ると怯えてしまう、平安が失われていくのかなって私自身も顧みるとね思うわけであります。あともう一つ、私たちが平安を失う一番、顕著な例は私たちが罪を犯すということですね。神様から離れるということです。罪を犯すということは神から離れるということだからですね。神様が願っていることと明白に違うことを私たちが意図的にね行ってしまうとき、私たちはこの平和や安心、平安を失ってしまうのだということでもあるわけですね。今日まずでも最初にもう一度ね、聖書のメッセージとして私たち肝に銘じておきたいことは、それは私たちは平安を必要としているということと、そしてそれは神様の身元に帰るとき本当に得るんだということです。父の身元に帰る人が平安を得るんです。いいでしょうか。 じゃあ2つ目にいきますね。今日2つ目に、1つ目とよく似ているんですけども、17節のこの、あ、ごめんなさい、18節のこの御言葉からもう1つ教えられたことなんですが、ここでパウロはですね、私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができると言ってるわけですね。で、実はここに至るまでパウロっていうのはあんまり神様のことを父とは書いてなかったんですね。神様っていうふうにずっと文脈としてはこの11節から始まっているわけですが、ずっとこの神様という言葉で書かれているわけですね。ですがここでパウロは神様の身元に近づくことができるとは書かずに、同じ意味なんですけど、父の身元に近づけるんだって言い換えてるわけですね。神様のことを父と呼ばせているわけです。さらに19節では、あなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民ですで終わればよかったんですけど、それで終わらないで神の家族なんですっていうふうに、家族という表現もここで盛り込んでくるわけですね、パウロはね。ここで今日僕が教えられたことでもう一度みんなと本当に確認しておきたいことは、神様は私たちの父なんだっていうことです。私たちのお父さんなんだって聖書は今日教えているっていうことです。もう一度、そんなこと分かってると思いますけど、もう一度このことをよく覚えてほしいんですね。神様はもちろん私たちの 主人ですね。私たちの、そして神様です。私たちの創造主です。でも同時に今日聖書が語っているのは、神様は私たちのお父さんなんだということですね。ヨハネの福音書で一緒に、そのこうありますね、ちょっと忘れしましたけど、読みますと一章12節に、しかしこの名を、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったって聖書は記しているわけです。つまり私たちはイエス様を信じることによって神様の子供となった。言い換えると、神様は私たちのお父さんになったんだというのもまた聖書のメッセージであるわけです。皆さん、お父さんいると思いますし、まあ、お母さんでもいいんです、親でいいと思いますけど、親のことを考えてほしいんですね。あるいは自分がその子に対する思いをちょっと考えてほしいんですね。お父さんであるということは、あるいはお母さんであるということは、すなわち子供のことを本当に心配してるんだということですよね。もうよくうちの母親も言いますね、もう体だけ元気でいたらそれでいいっていうわけです。皆さんも自分の子に対してそういう感情を持ってるんじゃないかなと思うし、あるいは親からそういう声がけを受けたこともあると思うんですけども、つまり元気でいてくれたらいいよっていうのが親の願いなんです。もちろん勉強がすごくできるようになったら嬉しいし、なんていうか、いい大学行ったりとか、いい会社入ったりしたら、まあ嬉しい。自分のことのように嬉しいけれども、でもお父さんお母さんが一番願っていること、親が一番願っていることは、その子が元気でいるっていうこと。友達と仲良くしてくれて、平和であるっていうこと。本当にそこに、すくすくと元気に育っていってくれるのが一番の願いである。同じように神様も私たちにそう願ってくれているということですね。神様は私たちが一株の人物になって大活躍することを、もちろん自分のことのように喜んでくださると思いますけれども、でも神様が一番願っていることは、私たちがそこに本当に元気で生きているということであるという、これが神が父であるということの意味の一つだと思います。また神様はお父さんであるということは、すなわち子供が本当に落ち込んだり悲しんだり挫折したり、もし学校でそのいじめられてたりとかしたらですね、ものすごい悲しみますね。これはお父さんですよね、お母さんですよね。その子が本当にこの悲しんだり落ち込んだり傷ついたりしているのを見て、本当にこの心がこっち黙ってられないっていうかね、それが親ですよね。神様が父であるっていうのは、そのような 神様であるということだということ、もし私たちが今人生でいろんなこの波に揉まれてですね、本当に辛いところを通っているとしたら、ああもう本当にしんどいなって思っているとしたら、父なる神様が何とも思われないはずはないんだということです。あなたが本当に悲しんだり辛かったり、あるいはこの落ち込んだりしているのを、神様はあなた以上に、本当のお父さんお母さん以上にですね、本当に心配してくれてるし、何とかしようって考えてくださってるっていうことです。これが神が父であるっていうことの意味ですよね。私たちがこの世で本当に成功していくとか、立派な人間になっていくとか、もちろん神様それ喜んでくださると思いますけれども、一番願っているのはあなたが本当に元気に生きていてくれるということであります。そして神様が、あなたがもし落ち込んでいるならば、神様が一番誰よりもあなたのことを心配して助けたいって今思ってくれてるんだということをぜひ忘れないでほしいんです。やっぱりこれはやっぱり最終的に信仰の問題なんですけど、どこまで自分が神様の父と本気で信じているかどうかで、私たちの心の平安っていうのは左右されていくのかなって思いますね。神様のこと本当に自分の愛してくださっている本当のお父さんだと思うことができたら、もう死の影は何も歩くことがあっても、お嵐にあっても大丈夫だって思う、平安が与えられているということ、平安と信仰ってすごく表裏一体なのかなというふうに思います。次いきますね。もう一つこの聖書の箇所から教えられていることをお話しします。もう一回ですね、繰り返しになりますが、17節ご一緒に声出して読みたいと思います。17節ね、3、はい、それからキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。いいですか、よく見てくださいね。今読んでくださった聖書の箇所、ここで17節で聖書は何と言ってるか、それはキリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられました。第一のポイントではこの平和ということに重きを置きました、注目しましたけど、ここで注目したい言葉は、それはイエス様は遠くにいる人にも近くにいる人たちにもということです。いいですか、イエス、言い方変えるとイエス様は遠くにいる人たちだけに平和を述べたんじゃないということを聖書は言ってるわけです。逆に言ってもいいんですけど、近くにいる人たちだけに平和を述べたのではなかったっていうことですね。遠くにいる人にも近くにいる人にも、これ順番ももしかしたら意味があるかもしれませんけども、順番以上に私今回教えたのは、これはどちらもっていうことに強調があるということです。18節でも同じですね。私たちはこのキリストによって両者ともにっていうことですね。この2つともっていうことですね。どちらもということにこの聖書は強調があると思います。つまりイエス様が父の身元に近づけて立ち返らせて、本当の平和、安心、平安を得させようとイエス様が願っているのは、それは片方の人たちだけじゃないんだということです。両方必要だと神様は考えているということですね。わかりやすく言いますと、私がイエス様を信じて救われて、十何歳の時に信じて救われたわけですけども、それで神様の身元に帰ってですね、神様から本当の平安と安らぎを得てですね、本当に神様素晴らしいって、私本当に神様を愛してですね、神様と互いに相思相愛の関係で、信頼関係が本当に結ばれて、父と子の関係で麗しい神との交わりがそこで生まれていくっていうことも、神はもちろん喜ぶし願ってるんだけれども、いいですか、自分に置き換えて考えてくださいね。でも神様が本当に願っていることは、それは私と神という二者の関係での平和ではなくて、私と神ともう一人の人との三者の交わりを神様は本当は願っているんだということを聖書は教えているということです。 あなたと神様との関係が回復したことももちろん神様は喜ぶんだけれども、それだけでは神様は満足しないんです。十分じゃないんです。あなたとあなたの隣人、もう一人、あるいはそれ複数かもしれませんけども、何人か分かりませんけども、あなたとあなたと隣にいる人と神様との三者の麗しい交わりを神様は本当は願っているということです。あなただけが父の身元に帰ることももちろん神様は喜んで、お喜びしてくれるんだけれども、でももう一人の息子も帰ってくることを父なる神は願っているということです。一人じゃあなただけでは十分じゃないっていうことです。片方だけじゃダメだっていうことです。でここで遠くにいる人っていうのは、この文脈からいくと異邦人ですね。エペソの教会に人たちのことを指してますから、異邦人のクリスチャンのことを言ってますけども、近くにいた人たちっていうのはパウロを含めたユダヤ人のクリスチャンたちのことを言ってるわけです。で当時このユダヤ人と異邦人の間には対立があったわけですね。ですから遠くにいる人も近くにいる人も、その両者が共にっていう聖書のこの御言葉が指している直接的な意味は、あなたとあなたが今敵対しているあの人が一緒に神の御元に帰って、イエス神様、父なる神様と、あなたとあなたが苦手なあの人との三者で麗しい交わりがあることが神様が本当に願っていることなんだっていうことです。あなたと神様との麗しい関係があるっていうことももちろん素晴らしいことなんだけど、でも神様が本当に願っているのは、あなたが苦手であなたに敵対しているその人とも一緒に三者で交わるということです。それが神様が願っている本当の願いだということです。さっきもちょっと言いました、神様は父であるということですよね。お父さんだったら分かると思うんですね。柳下家のお父さんも分かると思うんですね。兄弟3人いますね。姉、弟、弟ですよね。やっぱりお父さんとお母さんがね、子供と一緒に仲良くなるのは、お父さんもちろんお母さんも嬉しいわけですよ。子供が本当に自分のことを慕ってくれてですね、お父さんお父さんつっておっしゃってくれて、信頼してくれて愛してくれるのは父としては嬉しいわけですよ。でも父はもっと嬉しいのは、その兄弟もまた仲がいいことですよね。兄弟が愛争っているならば、自分との関係は最高かもしれないけど、兄弟同士の中で喧嘩が絶えないような、父親としては本当に満足しないですよね。ね、兄弟が仲がいいということもまたお父さんお母さんにとっては大事な要素ですよね。つまりこの私と神様とのこの交わりに他者は絶対に入れないなんていう交わりを神様は本当は願ってないということです。いつでもそこに第三者が入ってきて、ああ君もここに入ったらいいよっていう、そういう何て言うかな、三者間の交わりですね。私と神様という関係とともに、私と神様とあなたっていう、その三つの関係での交わりの回復を神様は願っておられるんだということです。詩編の133編の一節にこう書かれていますね。詩編の133編一節、有名な御言葉ですけども、見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。これ神の言葉ですね。見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。神様はあなた個人が個人的にイエス様を信じ救われて神の御元に帰ることを本当に喜ぶんですけども、でももっと願っていること、本当に願っていることは、あなたとあなたの隣人、特にあなたが嫌だなともしかして思っている人とかね、そういう人も一緒に神の御元に帰って、三者が本当に麗しい方に交わりと信頼関係と愛の関係を結ぶことを神様は願っておられるということであるわけです。伝道っていうのはここから来ますね。私だけじゃないんだということです。あの人もこの人も神は愛してるんだということ、で僕はあの人とこの人とも平和を作らなければいけないんだということ、神様心を尽くして神を愛せよとだけ言わずに、 あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとも言ったわけですよ。つまり神様はこの縦の関係、父と父なる神様と私たちの関係の平和ができることだけじゃなくて、私たちの隣にいる人とも共に神に帰り、神との平和を本当に楽しみ、なんという幸せ、なんという喜びかというのも持ちたいって願っているということを今日覚えてほしいんです。これは第一義にはクリスチャンに向けて言われてますけども、それノンクリスチャンの方々に適用できますよね。あなたの職場の人も神様の目から見れば失われた子供ですよね。神様のもともと子供だったけど放蕩して出てってる子供息子ですよね。その子がまた帰ってくることを父は願うんです。で、ほと息子のそのお兄さんは、息子が帰ってきた時すごいひねくれましたけど、お父さんが本当に願うのは息子が弟が帰ってきたことを一緒に喜んでほしいっていう三者の交わりを神様は願うんです。何なら神は父だからですよね。お父さんお母さんってそうですよね。家族みんなが仲がいいことを神様は願うんです。一人でももちろん帰ってくることは嬉しいんですけど、でも一人でもそこに欠けているならば本当に満足は得られないということであります。私たちね、いろいろこの姿形違いますし、意見も違うし、性格も趣味も違いますけども、でもこの神様の心っていうのを忘れないようにねしたいなって思うんですね。最後もう一つだけ短く話しておきます。18節ご一緒に、これも2回目繰り返しになりますけど、18節一緒に読みましょう。3、はい、私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができるのです。ここでこれ何言ってるかというと、私たちはこのイエス様の御業によってですね、両者すなわち敵対していた2つのグループが共に一つ御霊をいただいて、この御霊があるから父の身元に近づくことができるわけです。御霊パスポートみたいなもんですね。私たちがクリスチャンだということの証ですけども、この御霊にあって父の身元、神様の元に帰ることができるんですよとここで言っているわけですが、今日最後に注目したいのはこのキリストによってということを私たちは忘れちゃいけないということです。このキリストによって私たちは初めて父の身元に帰れるんです。このキリストによって私たちは初めてユダヤ人と異邦人というその絶対に交わることのなかった2つのグループが交わることができるようになるんです。つまり私たち肉の思いではどうしても仲良くならなかった人と私たちはこのキリストによって一つになることができるという意味ですね。父と子と、私たちと、そして私たちのもう一人の人との三者の交わりが回復すること、詩篇の中にあるなんという喜び、なんという楽しさであろうというその麗しい交わりが回復するのはこのキリストの手であるということを私たちは忘れてはならないということをであります。このキリストによってっていうのは実は聖書に何回もこの出てきているわけですね。で、13節ではキリストの血によって、15節ではご自分の肉において、16節では十字架によって、で最後に18節ではこのキリストによってって何回も何回も言ってます。でパウロは11節の初めに、ですから思い出してくださいって言ってるわけです。思い出せって言ってるんです。何を思い出せって言ってるかっていうと、このキリストによってっていうことを思い出せ、このキリストによってあなた方は救われ、このキリストによって絶対に打ち解け合うこともできなかった両者が和解することができたんだっていうことを思い出しなさいと言っているわけであります。今日さっき教科学校の中高科でね、全く同じようなことを言ってましたけども、イエス様は何の罪もなかったわけですね。そしてイエス様は私たちのために十字架にかかる必要はなかったわけです。このキリストによってっていうのは、すなわち 全くその必要はなかったんだけど、僕たちのためにキリストは馬小屋に生まれて、解剖家にね生まれてくださり、私たちのために十字架にかかって罵られてあざけられて苦しんで死んでくださったっていうこと、これがキリストによってっていう言葉の意味ですよね。我が神、我が神、どうしてあなたは私をお見捨てになったのですかって言ってくださったことによってっていうことです。これがキリストによってっていう言葉の意味ですよね。これで私たちは父の身元に帰ることができるんです。私たちは罪がありますので、罪を犯した者は父の身元に帰ることはできないんです。だからキリストによって罪に許されて、私たちは父の身元に帰って本当に必要な平和と平安を得るんです。また私たちは罪があるので、どうしても他の人と仲良くその和解することができない。ではキリストが十字架に立ってくださったことで、私たちは初めて和解することができるんです。私たちが一つになれるのは、いつも言いますが、これ十字架によってですよね。教会のシンボルの十字架ですけども、キリストの十字架、ああ僕はイエス様の罪の、イエス様によって罪に許されたんだっていうことにおいて、僕たちは一つなんです。顔も形も性格もですね、思考も全然違うわけですよ。ここは大体日本語で共通している部分もありますけど、言語だって違うわけですよね。年齢も違うし、そうだった背景も全然違うわけです。バラバラですけども、私たちがなぜ集まるのか、なぜ一つになるのか、それはここにいる皆さん全員がイエス様によって救われたっていうことによって、私たちは共通してるんです。そこで私たち初めて一つになるっていうことですね。キリストによって私たちは一つとなって死の身元に変えることができるんだということであります。ある伝道者の先生がいつも口にしていた言葉がありますね。それはイザヤ書の53章の5節の言葉でありますけども、その打たれし傷によって我癒されたりということですね。その打たれし傷によって私は癒されたということ、このことを私たちは覚えなくてはならない。そこに立たないと僕たちは一緒に仲良く歩むことはできない。そこに立たないと私たちは本当に愛を持って伝道していくことができないです。その打ち傷、イエス様の打ち傷によって平和を得た、彼の懲らしめが私たちに平安をもたらしたんだっていうこと、そのこと私たちは目を離さないみたいです。サタンはそこからね、私たちを目を離させて違うものを見させようとします。十字架から目をそらせようとしてきますから注意してください。パウロは思い出してくださいっていうわけです。それはあなた方はイエス様の十字架によって救われたんですよ、イエス様のその傷によってあなた方は癒されたんだっていうことをぜひ忘れないでください。これが聖書のメッセージ、ね、まあ、本当に忘れやすいものだから、お互いねこのことを思い出し合って励まし合ってですね、イエス様の十字架、そして本当にいろいろ違う、さまざまなんですけども、あなたもイエス様の十字架によって救われた、神を愛するたっとい人なんだ、そして私と同じそこで一緒なんだっていう、この同志なんだっていうことで一つになっていきたいし、またこのスクンディとたくさんの日本人がいますけど、その人たちもまたキリストが本当に愛して十字架にかかって死んでくださった愛する人たちなんだって思って伝道していきたい、そう思います。一言お祈りします。天のお父様、私たち本当に取り柄もなく、また功績もないようなものでしたけども、あなたがただ愛ゆえに私たちにところに来てくださって、十字架にかかってキリストが本当に神から見捨てられて、そして死んでくださったことを感謝します。ともするとその恵みを本当に忘れてしまい、そこから目を離してしまいやすいものですから、どうか神様憐れんでください。 どうか私たちいつもキリストの十字架から目を離さないでいくことができるように、そして父なる神にいつもこの立ち返り続けて、本当に神様、嵐吹く時も奪われることのない真の平安を私たちに預からせ続けてくださるように、聖霊なる神様、どうか私たちを助けてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。